理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間、第656回。そんな理科の時間、お送りいたしますのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は、科学系ポッドキャストの日、3月の共通テーマ、人工、まあ、人工的とかね、人工物とかの人工ですね。
人工、あ、わかった、人工芝。
あ、人工芝ね。人工といえば人工芝、人工、他に人工ありますか。
人工衛星、
はい、
人工、人工、人工
呼吸とかいろいろありますが、
いろいろっていうほど今上がったかな。
いろいろあるじゃないですか、もう。で、人工物とどう付き合っていくのがいいのかみたいな話をしようと思っていますが、お知らせをいくつか。
はいはい、
一つ目が、上野の東京国立博物館じゃない、東京、
パンダがいなくなったところですよね。
じゃなくて、国立科学博物館ですね。こちらの新しい企画展、超危険生物展、
大絶滅展が終わった後は、絶滅するにあたっての危険物の、
いや、絶滅とは関係ないですよ。
危険な、関係ないの？でも超危険なわけでしょ。
超危険生物展っていうの
を、ほら、やっぱりさ、なんか絶滅しそうじゃね。
それまた別じゃないですか。全然
絶滅はしない。
あの、強い動物と、まあ、毒とかを持ってる動物みたいなやつが出てくるという感じで、
うんうんうん、
で、
一つ知ってるよ、毒。
はい、
フグ毒、テトロドトキシン。
そうそうそうそう、
違ったっけ。
そんなのも含めてですね、新しい企画展が始まるんですが、
はい、
こちらの、招待券5枚プレゼントします。
はい、
応募の方法は番組後半で。
お、引っ張るね。
はい、ちなみになんですけど、この超危険生物展については、上野の国立科学博物館で、3月、14日から、いつまでだっけな、6月の14日まで3ヶ月間やっているという、展覧会になっています。
春休みからゴールデンウィーク明けてしばらくって感じだね。
そうですね。で、この番組はですね、皆さんもご存知の通り、国立科学博物館の参助会員というのになっておりまして、
はい、
こういった特別展の、チケットが、招待券として5枚送られてきて、こちらを、いつもリスナープレゼントにしております。
はい、
はい、お知らせ一つ目ね、
うん、
で、次のお知らせなんですけど、そんないプロジェクトというグループで番組配信を行っているんですが、こちらでは新メンバー募集というのをやってまして。
お、そうなんですか。
そうなんですよ。
え、私クビになっちゃう感じ
というのとは関係なく、応募があったんですが、我々のリーダーから連絡を取らせてもらったんですが、音沙汰がないらしいというので、
珍しいね。
もしかしたらしばらくほっといてから連絡したんじゃない？
でしょうね。だから、まあ、というか、そう、応募してからしばらくほってかれる、どちらかというとほっとかれるじゃない、
そういう仕組みらしいよ。
逆にほっといたにも違うな、逆にほっとかれたわけだよ、リーダーが、竹内さんが
今はね。
ねえ、なんか初めての試みだね、それはね。
ということで、もし、自分は応募して連絡ないなという方は、あの、なんていうの、自動削除されたメールとか確認してみてください。
あ、そっかそっかそっか、そうね、はい、そうね。
もしかしたらもう興味なくなっちゃったから返事をしてないのかもしれませんが、それで仕方ないとして、
はい、
ということで、新メンバーの募集してます。
はい、あ、それで、連絡来ないから、もういいよ、じゃあ代わりにって言って。
いや、その辺よくわからないです。何はともあれ、連絡がつかないと、あのね、面接するにしろ、何か聞くにしろ、何もコミュニケーションできないので。うん、はい。
竹内さんはもうその気になってたと。
どうなんですかね、そこまで聞いてないです。で、お知らせの3つ目。この番組ではたまにフラットオフ会をすることがありまして、
オフ会
で、オフ会は、科学館とかを一緒に回るっていうタイプのオフ会をすることが多いです。なんでかっていうと、はい、私とかが主催者になって、 人数カウントして、うん、集めてっていうのがめんどくさいので、日時を決めてどこどこ科学館に集まろうって言って、その場でみんなで入っちゃうっていう。
参加してもいいし、参加しなくてもいいよぐらいだね。
そうですね。最初の頃は団体チケット買って、
うん、
団体有料金で入れるよって話もしてたんですが、
うん、
だいたい100円ぐらいしか安くならないので、
うん、
お一人ね。なのでそのタイミングで集まりましょう。そう、チケットは、自腹で買いましょうっていう感じになっております。で、
はい、
候補地なんですが、
うん、
まだ全然決めていないのですが、メールでは、九州おいでませというのがいくつかあったり。
そうなの。なんか九州来たね。
うん、
ちょっと考えてます
とか。
ただちょっとこの次のタイミングで行くかどうかはちょっとまだ微妙、はい、
あとはですね、大絶滅展再び名古屋で見ようかみたいな話も上がってたりはするんですが、まだ細かいところは決まっておりません、はい。はい、ご希望やおすすめがあればメールを送ってください。あと、はい、最短、
心動かされればね。
はい、
最短
スケジュールで行くと、ゴールデンウィーク、2から6の間のどっかが最短スケジュールの実施の可能性ありですが、こちらもまだ決まっていません。
はい。
はい、ということで、以上お知らせでした。
はい。
で、話を戻してですね、人工的な話をしようと思っています。
なんか、すっかり、忘れてましたね。
私は覚えてましたよ。
話したってことが。え、あ、そう。
はい。で、
もう
結構世間では、
うん、
人工的なものよりナチュラルなものの方がいいんじゃないかみたいなことがよく言われたりね。食べ物とかもそうだし、
うん、
いろんなこう工業製品で我々の周りは溢れていて、
うん、
本来こう人間はもっともっとこうナチュラルな環境の中で生きられるんじゃないかみたいな論調があったりもしますが。
が
今日は人工的じゃないものなんてないんじゃないのっていうのをメインに話をしていくんですけど、人間は、自分がね生活するのに、環境を改変して加工して合わせ込むことで、
う
ん、なんていうの、
あ、過ごしやすいように、人間にとって過ごしやすいように変えて その中で過ごしてるってことね。
そうなんです。だから、
うん、
家は人工物ですよね、基本的に。
そうね、やっぱさ、床暖房最高。
床暖房いいとして、
うん、
雨と雨がしのげて、
うん、
外敵から身を守れてっていうのは自分で作って快適に暮らすっていうのができているんじゃないかと思います。
そうですね、
はい、これは日本で言うとね、縄文時代、まあ、石器時代、もっと遡って石器時代みたいなところから、
うん、
道具を作る人間の特徴ですね。
はい、
釣り針とか矢尻を作って、これは手で魚を取るんじゃなくて、紐を編んだ紐とこの稚拙だけれども魚が引っ掛けられる釣り針というのを使って釣りをするとか、矢尻、尖った切れ味のいい矢尻を準備して、それを弓矢で射って動物を捕まえるのに役に立てるとか、そもそも人工物じゃないものってすで、に人間の周りは少なくなってるんじゃないかと思うんですよね。
例えばさ、うん、今のね、その矢尻とかっていうのも、
はい、
元はまあ木の枝だったり動物の骨だったりするわけじゃない？
まあ石も多いですけどね、後半は。
あ、石もそうそうそう。
はい。
っていうと、手を加えた時点でもう人工物になるの？それともそもそもが、もともとがその、時代がちょっと吹っ飛ばすけど、今の時代だからこそ、例えば、石の代わりにコンクリートとか樹脂とかそういうのが出てくるから、
うん、
人工物、それで作れば完全に人工物 に対して、その動物の骨を使ってますっていうと、天然って言われても、ああ、天然だね、ぐらいに。
そうそう。
思うけどね。
今日話したのはその辺もあって、天然ってどこまで天然で何が天然なのっていう話で、材料が天然っていう話は分かりやすいんですけど、じゃあ、鉄は天然の、日本だったらね、砂鉄から作りますが、どこまでいったら人工物になるの？玉鋼にしたら人工物？それも自然のもの？
そうね、 手は入ってるよね。
手は入ってますけど、
でも物自体はもうその地球の産物よね。
そうですそうです。
でもそんなことやっちゃうと実験室で作った樹脂だって地球の産物か
みたいな話になってきて、例えば縄文時代は人間が住む集落で、うんうん、私たち今の現代人から見ればもう自然のままみたいな感じに見えるかもしれないけど、
うんうん、
でもさっきも言った通り雨露がしのげて、
うんう
ん、なんだったら火を焚く窯というかかまどがあって、
うん、
そこで煮炊きができるっていうのは、うん、やっぱり人工物なんじゃないか、
うん、
って考えた時に、人間以外でも自然を改変して快適に過ごすとか、自然を改変ついついしてしまう動物とかがいたりしますよね。
ああ知ってる知ってる。なんだかわかります？
なんだかわかりますって私は一個持ってますけど。
え、じゃあ用意どんで言ってみる？せーので。
わかりました。
はい、せーの。猫。
アリ塚。
あれ？
アリがアリ塚っていうのを作るんですよね。またはアリの巣みたいなのも作りますよね。
うん、
まあアリの巣はね、あの穴蔵と同じですけど、
うん、
この部屋は卵を育てる部屋とか、そういうふ
う
にこう整備をして、
うん、
っていうのやってるし、アリの種類によってはアリ塚っていう自分たちが住むところをね、うん、土を盛り上げて住処にするっていうのをやったり する、動物もいたりします。あれは自然？それとも人工？少なくとも人じゃないよね。
人じゃないね。アリコ？
そうそうそうそう。という感じで、うん、何をもってその自然なのか、何をもって自然じゃないのかっていう話をもうちょっと考えてみようと思っています。
はい、
ということで、本編ではその辺をいろんな視点で、見ていこうかなと思うのと、
はい、
巣作りとか、
うん、
アリ塚とか、モグラとかのアリ、モグラやアリが穴を掘って、掘り進める感じは人工なのかみたいな話で、今日結論があるわけじゃないですけど、私たちは人工物とどう付き合っていくかっていうのに新しい視点が、得られるといいんじゃないかと思っています。
はーい。でさ、
はい、
猫に関しては何も突っ込んでくれないわけ？
猫はどんな風に自然を改変して、快適に暮らしているんですか？
なんていうのかな、人間をさ下僕様として認定してさ、その自分があの快適に過ごさせるような環境を提供させるように仕向けるじゃないですか。
それ難しいよね。人工物じゃないじゃないですか。
でもさ、その人工物を作らせるじゃない。指令を出してる、全身で走ってるっていうの。
どうなんだろうね。
ねえ、そうすると快適にさ、なんていうのかな、眠いと言われれば布団をめくって中どうぞって、寝てる最中に暑いと言われれば布団から出ていくのをさ、人は止めることができないわけよ。うん、
それはあれなのかね、猫が、自分の外のものをコントロールして、
うん、
快適な暮らしのために使っているというふうには言えると思うけど、今人工物っていう話をしているじゃないですか。うん、人工的って言ってるものは、しっかり考えてなかったなと思っていて、何が言いたいかというと、やっぱり物質とか物っぽいものが人工物とか、人工的なっていうふうに使われるんですよね。例えば我々は家畜を育てるじゃないですか。
うん、
でもそれは人工物は言わないよね。
家畜はそうね。
そう、だから
生き物ね、
猫も、人間を下僕として使っているのは人工というか人工物とはちょっと概念が違うんじゃないかななんて思いました。
なんと。
そうそう。ということで本編では人工的なものとどうやって付き合おうかみたいな話をしていこうと思っています。
はい、よろしくお願いします。
さて、私たちはどこまで、人工物なしで生きていけるんでしょう。
あ、わかった。
はい。
人工甘味料。
ああ、ありますよね、うん。食べ物の中でも人工的なものがあったりします。
うん、
でも人工甘味料っていうのは、 どこまであると人工甘味料で、何がないと人工甘味料にならないんだろうね。今や砂糖も工場で作るわけじゃないですか。
あー、そっか。
原料が砂糖
キビでも。
で、人工甘味料っていうのは、植物由来じゃない、ものが入ってると人工甘味料っていうんですかね。
でも入ってると、取材料だとかな。入ってるとだったらなんかいっぱい入ってそうじゃない？
なかなか大変ですよね。食べ物ってどこまでが人工でどこからが、自然なのか。別にね。
あ、料理した時点でどうなるの？
そうそうそう。自然派の方々に文句を言ってるわけではなくて、そもそも、火を通して食べるというのは、食べ物を人工物化してるんじゃないかっていう気もするね。つまりそのままの素材で食べることもできなくはないし、ほとんどの動物はそのままの素材で食べてるわけじゃないですか。もいでもぐもぐするわけじゃないですか、
ね。
もちろん皮を捨てるとかね、美味しいとこだけ食べるってやってますけど、でも人間のように、お湯の中で煮ることでアクが取れたり柔らかくなったり、細菌雑菌がなくなったりとかっていうことがあって食べると、もう食事っていうのはほぼ人工物なんじゃないかと。って思って、いやもう自然のものってどんぐりぐらいしかないのかなって思ったわけ。
どんぐり
頑張れば食べられますよね。その場で
剥いて。あらしいね。なんか、どんぐり、あれ、行ってないんだけど、なんか、縄文時代なんかな？縄文時代のそういう石器作りみたいな、石器？石器じゃないか、土器？
あ、まあ、石器も作ったりとか、黒曜石割ったりするのもありますけどね。
作ってみようっていう体験の中に、
はい、
その最後にその作った鍋？壺？
はい、
で、
料理
どんぐりを、
おいはいはい、
そうそう、どんぐりを煮るんだかなんか料理して食べようっていう、
そうなんです。
のがあって。まあそれなりに美味しいかって言われると結構現代人にしてみれば微妙ではあるけど、まあ食べれると、実際昔の人は食べてたんだろうと、
はい、
人工物を、
そうなので、拾ってそのまま道具も使わずに自分の指と歯で、硬いところを破って中の、
果物とかなんかそうじゃない、
そう耳のようなものを、食べるっていうのは、それなりにナチュラル。
ナチュラルだね。
で、そうやって考えると、ナチュラルに生きているというと、まさに狩猟採集民族であって、日本人だとお刺身っていう素材そのままで、あんまり手を加えてないものもあったりしますよね。
そうね。
そう、あれは料理と言いながらも、釣ってきて切ってるだけっちゃ切ってるだけなんで。
いやでもなんかその切るのがさ、職人技だって言うじゃん、
はい、います、
その繊維に沿って切るだか切るだ切らないだか、その、刺身包丁で切ったお刺身とそうでない包丁で切ったお刺身は味が違うとか、なんか食通の人が言ってんじゃん、
はい、
どうなんすかね、まあ何かは違うんだろうけど、
で人工物を嫌って全てのものがナチュラルがいいっていう考え方の中で、それでも私は料理はした方がいいんじゃないかと思っていて、さっき言った硬いものが柔らかくなったりアクが抜けて食べやすくなったり、雑菌が繁殖しなかったりというか殺せたりとかっていうのも含めて、
そもそも味のバリエーションが増えるじゃんね。
まあそれもありますね。で料理は私は人工物じゃないかと思っていて、程度の差はあれ、で、人工物が嫌だから、ナチュラルな料理がいいって言っている人は、どこまでナチュラルがいいかを考えなきゃいけなくて、いや火を入れるのはいいんじゃないのとか、逆に火をなくしても、なんだろう、我々は生きていけなければいけないって考えるような、なんていうの、過激な、
ナチュラル派
っていうのもありかもしれない
まあそうね、いろんな考え方があるから、ね、なんかナチュラリスト、
そう、一方で一方で人間はすでにね、多くの方が実感されてると思いますけれども、火もなく硬い道具も使わず、自然と向き合って、生きていけるほど強くないんだよね、
もうそうね、もうひ弱だね、
ひ弱です。だって、 家から出た時にとりあえず靴履くからね。
そうね、足の裏がもう柔らかいから外を歩いたら怪我しちゃうもんね。
そう、そのくらい。
そっか、昔は裸足だえっていうか靴なんてなかったから、
そう、
そのまま駆けずり回ってたんだもんね。
そうです、だって動物園だって靴履いてる動物少ないですよ。
時々でも靴履いてるね、犬とかいるけどね。
そう、時々いますけど。という感じで、火も道具も使わず向かい合っていくことってできるんだろうか。逆に言うと、ほとんどのものは人工物であるからして、
うん、
自分の周りの人工物がどうやって作られたんだろうとか、どういう目的で作られたんだろうっていうのを考えて、身の回りのものを見ると面白いんじゃないかと思っています。
はい。
で、自然は、よく言うね、人工物を使うと自然破壊が進むみたいな話をしていたりすることもあるじゃないですか。なるべくこう自然のままがいいみたいな。
ああ、なるほどね。
で、うん、動物を見習いましょうみたいなね、というのがある一方で、さっき言ったアリ塚とか結構なんていうの、ある地方ではアリ塚がたくさん立ってしまって、
うん、
景観が良くないだけではなくて、その、地面の土のねバランスが狂って植物が育たないみたいなことが、あるかもしれないし、
栄養、その特定の栄養ばっか取られちゃうとかあるのかね。
あるんじゃないかと思います。で、最たるものはビーバーですよね。
あ、ビーバーダムみたいのを作って川の流れ変えちゃうね。
そう、ビーバーは自分の巣を作るときに、うん、木を切り倒したり枝を使ったりして、
うん、
水かさが安定するようにダムを作るっていうのをやります、
うん、
で、無邪気なダムで、
無邪気
なんていうのかな、実際のこう人間世界に影響がないぐらいのものもたくさんある一方で、
うん、
ビーバーがダムを作るとなると、一時期水の量が減ったりね、
うん、
あとは、逆にビーバーのダムが決壊すると大洪水が起きたりするとかっていうのもあったりして、
おお、
そう、そう考えると人工って、つまり動物とかが生活の中で、意識しているしてないにかかわらず、自然を改変するっていうのはすでに、その猿から人間になるっていう以前からいろいろやってるんじゃないかと思うんですよね。そう、なので、物事を自然というものと人工物に分けるのはそんなに、重要ではなくて、さっき言った環境へ影響があるのかないのかみたいな話とか、どれだけ快適かみたいなところとか、あとは、資源の有効活用みたいなところであってるのかどうかっていうのを考えつつ、人工物を考えるといいんじゃないかと思っています。
はい。
で、
うん、
違う見方をすると、
うん、
さっき言った料理は人工物というか、素材を人工的に加工して何かしら効果を上げたっていうものじゃないですか。
うんうん、
なので、その人工的に、要は手間をかけたり、火を使ったり、銅を使ったりするっていうのは、手間暇がかかるわけですよね。
うん、
で、それについて、なんでここまでめんどくさいことやんなきゃいけないかっていうのを考えるのも面白いんじゃないかと思っています。要は、さっきも言った通り、煮炊きしなくてもそのまま食べるんだったら、食べられるんだったら食べちゃった方が手っ取り早いじゃないですか。
そうね。う
ん、そうそうそう。なんだけど、人間は、細かく切ったり、あとは、麦なんて大体粉に引くからね。
お、確かに。
そう。だから、
誰が一番初めに粉を作ったの？
もう結構古いんじゃないですかね。で、小麦粉もある意味人工物だね。まだね、小麦の穂から、なんていうの？脱穀って言って、本体のところから種を引っ張り取って、その後、もみすりっつって周りのものを取るみたいな話は、まさに人工物を作ってるというか、人工的な食べ物にしてるっていうことで、
米もそうしたらそうなるってこと？
と私は思っていて、
そうだね、そうだね、これ何してないけど、お米だって脱穀して炊いてるもんね。
そう、そうなので、拾ったどんぐりか、川で取った魚をそのまま生で食べるとかが、その加工してないものですけど、うん、その他のものはほとんど人工物なんじゃないかななんて思ってるんですよね。で、
ね、その、うん、そう
だね、生きていくには人工物が必要になってしまうほど弱くなってしまった人間は、
うん、
人工物があることを当たり前に、暮らして、うん、暮らし始めています。
はい。
床暖房があるのが当たり前かどうかちょっと置いといて、
超快適よ。
超快適。それは私もどなたかの家に行った時に、なんてこんなに気持ちがいいんだと思ったら床暖房が効いてたっていうのがありましたね。
そう、超気持ちよかったでしょ。
あのね、意識しないぐらいの気持ちよさだった。冬なのに。
エアコンじゃないんだよね、そう。
そう、そうなんです。で、
ストーブとかであったかいっていうのはよくあるけど、そうではない。まあ、ストーブのね、あったかさもいいんだけどね。
うん。そう。でね、人間は自然を改変して快適な生活を手に入れるっていうのをやってきましたけれども、
はい。
やっぱり200年前、300年前は、
うん。
煮炊きするとか、細かく切るとかっていうのをやっていた一方で、
うん、
そんなにエネルギーは使っていなかった。
ん？
だから、焚き火をするのはね、エネルギーが必要だけれども、
うん、
まさに人工物を動かすために、人間だけが使えるエネルギーっていうのは、すべて人工物、人間が作り出しているもので、
うん、
刹那的というか、エネルギーは使ったらなくなってしまうんだが、
うん、
火を使っていろんなものを温めるとか、なんていうの、そういうのがあったけど、石炭が出るようになって、蒸気機関みたいなものが、発達すると、今まで馬が引いた、牛が引いた、人間が引いたみたいなものが、そのエンジンに置き換えられてきて、
うん、
で、そこから100年ぐらいもうすでに経っている中で、私たちは、人工物かどうか、っていうよりは、そこにどれだけエネルギーが投入されているかっていうので、世の中を見た方が、ためになるんじゃないかと思っています。というのも、我々が使うものはほぼ全て人工物だからね。
今更人工物かそうじゃないか議論するのはナンセンスだと。
ナンセンスというか、あまり意味がないんじゃないか。
もう人工物に囲まれてるんでしょ。
そうそう。そう、そんな中で、どんだけ、人工物に対して、我々はエネルギーを使ったりとか、あとは、もう一つは、やっぱり100年前ぐらいまでは、牛とか馬も使ってはいたけれども、やっぱり人がコントロールできるとか、うん、人力で動くものが多かったわけ。ピラミッド作るにも、うん、人力だったから大変っていう話があるけど、
うん、
今や、人工物を作るためにはエネルギーを一生懸命消費して、人工物を作るってことをやっていて、もちろん工場で何か作るのもそうだけれども、私たちは、人工物である発電所みたいなところで何かしらを燃やして、その、熱を、運動エネルギーに変えて、それを電気エネルギーにして送るという、まさに人工物で作った人工物、電流というかを使って家の中のものやコンピューターが動くというふうになっているし、自分たちは意識していないけれども、人工物に囲まれないと、なかなかうまく生きていけなくて、
うん、
それは仕方がないけれども、じゃあ、自分たちはどの人工物をどれだけ使ってるんだろうとか、どれかをやめてみたら生活がどうなるんだろうみたいなことを、考えるといいんじゃないかと思っています。で、うん、今この収録をしているタイミングでは、
うん、
アメリカと、イスラエルが、イランに攻め込んだというのがあって、イランの、またその周辺で出る、石油が日本に送られないんじゃないかっていう危惧があって、原油の先物価格が上がってるっていう風になっています。で、天然ガスとかね、石油とかって、なきゃないで人間は生きていけるんじゃないかっていう気も、どっか頭の片隅であるわけですよ。つまり、膨大なエネルギーなんてなくても、自分たちが食べるものぐらい準備できて、それを食べていれば幸せで生きていけるんじゃないかっていう、人工物って本当はいらないんじゃないかっていう、考え方もある一方で、産業革命以降、自分たちは誰かがどこかで作ったエネルギーの恩恵を受けて、とても安いコストでそれを使っていて、その人工物があるからこそ、楽しかったり快適だったりするっていうのの恩恵を存分に味わっていて、それが当たり前だと思ってるけれども、
うん、
今日人工物の話をしたのは、我々は人工物の中で、生きているけれども、どれがどれだけ本当に必要なのか、
うん、
その人工物を作るのに、また使うのに、どれだけのエネルギーが投入されているのか、 みたいなものを、ちょっと考えて、見ると、世の中全部人工物だっていう実感が湧くのと同時に、人工物とどう付き合っていくか、みたいなもののヒントになるんじゃないかななんて思っています。ちょっとね、抽象的な話が多くて、難解だったかもしれませんけれども、整理すると、今の人間は人工物がないと生きていけない。だから、人工か自然かではなくて、どれだけのものが人工だったら一番快適かっていうふうに考えましょうって話と、一つは、人工物にはエネルギーの消費っていうのが、ついて回るっていう時代になってきてしまいました。工場でエネルギーを使って物を作るだとか。昔はね、いろんなものが手工業っていうもので作られていたわけですよ。
うん。
そうでしょ？
夜鍋して作ってくれたわけだよね。
そうそうそう。
母ちゃんがね。
だし、母ちゃんが作ってくれた、手袋編んだ手袋の毛糸、
うん、
も昔は人が紡いで糸にしていたのが、うん、工場で糸になっていたりするし、うん、いろんなものがこう工業化する中で人工物に囲まれて、生きてきたけれども、人工物がないと生きていけない我々は、うん、うまく付き合っていかなきゃいけないんじゃないかと思っていて、
うん、
なんて言ったんだろうな、ナチュラル、つまり人工物をなくすっていう方ではなくて、人工物がどういう動きをして、どんな、メリットとデメリットがあるか、例えばエネルギー使うから良くないとか、この商品は作るのにエネルギーをたくさん使うとかみたいな話で、身の回りのものが、家も何でもかんでも人工物なんですけど、そういったものが、どんだけの価値で我々にこう提供されるのかみたいなところを工夫してというか、見つつ、なんだろう、人口、何が必要で何が必要じゃないかっていうのをもう一回考えてみていただきたいなと思っています。
はい、
はい、ということで、人口または人口的とどう付き合うかというテーマでお話をしてきました。
もう付き合うも何もその中に生活してるからね、難しいね。というか、まずそのおそらくだから人口っていう言葉にもいろんな定義があるっぽいよね。
そうだから最初もやもやした動物が自然をこう改変して快適に過ごすのは人工っていうのかどうかから始まって、人間だってそれはまあ人工物って言わなくていいんじゃないのみたいなねものも含めて、人工ってなんだろう、人工芝、人工芝は分かりやすいか、芝っぽい繊維が生えてる敷物ね、だんだん国語辞典、作りみたいになってきたけど、人工人工、ね、
今後ちゃんと今までのやつを全部表にすれば使えるんじゃない、う
ん、そうですね。人工衛星もやっぱり衛星を人工的に作ったっていうことだし、
うん、
まあいろんなものがありますよね。ということで、本編のお話はこれぐらいなんですが、オフ会の話を少しします。
はい、はい、
これまで、オフ会は国立科学博物館で、4回と、大阪、明石、名古屋、松本で実施してきました。
はい。
で、名古屋とか九州とか言ってますけれども、この辺がいいんじゃないか、またはここの科学館を案内してほしいというのがあったら、ぜひメールをください。よろしくお願いします。で、もう一つ、超危険生物展のチケットの応募方法ですが、超危険生物展のチケットくださいって、書いたメールを送ってください。
はい。
で、締め切りですが、
うん、
まあ長くやってるんで、6月ぐらいまで、締め切り3月いっぱいにしようと思っています。
おう、あ、まだ。
長すぎ？
いや、別に。
じゃあもう少し短くしますか。
じゃあ3月の30日はどうかしら。
いや、1週間ぐらい短くして、締め切り変更します。
3月中に、はい、だから、発表できるような感じ？
そうなので、3月22日、うん、日曜日中の、到着をするようにしてください。
23時59分まで OK ね。
はい、3月22日の23時59分59秒まで。はい。
はい。
で、超危険生物展のチケットくれというふうに、うん、書いていただければいいかなと思います。
はい。
で、この番組宛てのすべてのメールの宛先は、lika@0438.jp rika@0438.jp です。
はい。
先ほどのご案内でも言った通り、 我々はそんないプロジェクトというグループで複数の番組を配信しております。
はい、
この番組の他にそんなことないっしょや、そんなに雑貨店という番組を配信しておりますし、もしかしたら、うん、新人さんが入ったら、新メンバーが入ったら新しい番組が始まるかもしれませんよ。
はい、
はい、ということでそんな理科の時間第656回、この辺にしたいと思います。
う
ん、
はい、
お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。